はい、それでは使徒の働きの20章を開いてください。使徒の働きの20章です。この前はエペソにおけるこの騒動があって、それからですね、パウロがこのさらに旅を続けていくところがこの20章になりますけれども、このエペソにこのいた時にですね、19章の21節をご覧ください。21節ですね。で、そこを見るとですね、これらのことが一段落するとパウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言ったと、パウロがエルサレムに行くことと、そしてローマに行くことについての大まかな計画を立てたわけなんですね。まあ、彼の情熱の一つがローマの9章の一節にあるように、自分の兄弟たちが救われること、肉の兄弟たちが救われること、同胞の民が救われることを願っているということで、エルサレム、そして地の果て、当時のローマ、まさに世界の中心に福音を伝えていきたいという、この2つの思いが、このあってですね、でそれからこのエペソを出てからはそのことがこの中心になりつつ、このエペソからですね、まあ、他のところもいろいろ行くんですけれども、この彼が行動しています。そして、もう終わりが近いということも意識し始めているんですね。今読んでいくと出てきますけれども、エペソじゃなくてエルサレムでは苦しみと縄目が私を待っているということを彼は示されていました。ずっと示されていました ね、ですから終わりが近いということも意識しながら動いている。でその中でのキーワードが走るべき自分の行程ということが書いてあります。ですね、自分の今までの生活、またクリスチャンとしての福音伝道者としてのですね、生活が走るべき自分の行程と言っているわけなんですね。では一節を見てください。騒ぎが収まるとパウロは弟子たちを呼び集めて励まし、別れを告げてマケドニアへ向かって出発した。そしてその地方を通り多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシアに来たと、あります。今エペソですから、このトルコのですね、一番東にある、西にあるですね、この港町のところからですね、マケドニア、このギリシャのこの上のところですね、そこに向かって出発し、そしてギリシャの方にこの行きました。でこの時にですね、パウロは一大事業がありました。神様から思いが与えられていた、その思いはエルサレムにいる貧しい兄弟たちのために、貯金する。貯金っていうのは、なんて言ったらいいかな、このお金、いわゆる募金、人間的な言い方したら募金ですよね、貯金をするということを彼は考えていて、それがですね、ローマ人への手紙であるとかコリント人への手紙であるとか、いろんなところにそのことの言及がなされています。例えばローマ人への手紙の15章においてですね、25節を見るとですね、ですが今は生徒たちに奉仕するためにエルサレムへ行こうとしています。でこの奉仕というのは具体的にはお金を渡しに行くんですよ。で26節、それはマケドニアとアカヤでは、アカヤってこのマケドニアのこの下のところにあるところですよね。アカヤでは喜んでエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために貯金することにしたからです。彼らは確かに喜んでそれをしたのですが、同時にまたその人々に対してはその義務があるのです。異邦人は霊的なことではその人々からもらい物をしたのですから、物質的なものを持って彼らに奉仕すべきですと、というふうにこの言っているわけなんですよ。でこれがコリントビテの手紙の中にも書いてあって、実にマケドニアではこの自分が貧しい、極度の貧しさにもかかわらず、
その自分が出せる以上のものを喜んで捧げる、その恵みをに与えたということが、まあ、書いてあるわけなんですね。で、パウロが願っていたのは当然ながらエルサレムにいる兄弟たちへの愛なんですが、あとは一致であります。異邦人が大部分の教会と、そしてユダヤ人がもうほとんど全てを占めているエルサレムにある教会の間に、キリストにあって一つの体なんだということを具体的に表すために、彼はそのギリシャの、またこのマケドニアとか、その異邦人が多いところの教会で献金を募ったわけなんですよね。これとっても大事な働きです。私たち一致が足りないですね、というふうに言い、よく言いますね。で、私もちょうど昨日かな、一昨日かな、このメールもらってですね、プロテスタントは本当に分派が多いとかって言ってるんですけれども、じゃあどうやったら一致を持つことができるのかとですね。もちろん教理的なっていうのもそのあるかもしれませんけれども、愛の行為ですよ、具体的にですね。ですから今回震災があってですね、今までは会うことがなかったクリスチャンに会うことができた、いろんなグループの人に会うことができた。で、カルバリチャペルの中でも、いつもだったらほとんど会わない人があっちに行ってみんなで会ってですね、交わることができるようになっているんですね。具体的な行為があってですよ、初めて一致というのが成り立つ。私たちのこの一つの教会の中でもなんか一致がないな、そうだよ、行動にとってないからですね。それがこのパウロが考えていた中の大きな一つでありました。そしてパウロはここで3ヶ月を過ごした、このギリシャですね、3ヶ月を過ごしたが、そこからシリアに向けて船出しようという時に、彼に対するユダヤ人の陰謀があったため、彼はマケドニアを経て帰ることにしたとあります。ここでシリアに向けてとありますけれども、パウロはですね、おそらくは杉越の祭りに間に合わせようと思ってですね、杉越の祭りの時にユダヤ人が世界中からエルサレムに集まってきますから、この行こうと思ったんですよね。で、普通ですね、チャーターしてですね、その貸し切りの船をですね、持ってですね、そしてそのままシリアっていうのは、つまりほら、この、当時のそのイスラエルがある地域ですよね、あっちの方に向かって船出しようとしていたんですけれども、陰謀があったということですね。陰謀があった、このように、このまあもともと計画していたところが妨げられていたわけですね。これ実際に殺そうとしてるわけですよね。例えば一緒にですね、船に乗ってってですね、信者のふりしてですね、一緒に行きたいですとか何だかって言ってですね、行ってですね、夜にですね、パウロが寝てる間にドボーンと落とせば、もうそれで終わりなわけですよね。でそれをやろうとしたということが、この、他の仲間や兄弟たちからが、このそれを知るに至ってですね、おそらくパウロに伝えたんでしょうね。でそれで彼は陸路を通ることにしたわけなんです。そしてプロの子であるベレア人ソパテロ、テサロニケ人アリスタルコとセクンド、デルベ人ガイオ、テモテ、アジア人テキコとトロピモはパウロに同行していたが、彼らは先発してトロアスで私たちを待っていた。ここに具体的な人たちの、一行、その共に行動をしていた人たちの名前が書いてますけれども、いかがですか、ここ見て驚きますよね。今までパウロが通ったところの、ところにですね、このようにパウロと共にするような愛する兄弟が、また忠実な奉仕者がですね、いたんだ。具体名が出てますからね、本当に素晴らしいですね。ベレアにも行きました、テサロニケにも行きました、デルベ行きましたね、そしてアジアもちろん行きました。でテキコというのは他のこのパウロの書簡にもたくさん出ていますけれども、このようにして同行していてですね、まあおそらくは先ほどのこの陰謀というのも、彼らがですね、この誰か一人がこう伝え聞いてですね、そしてまずいということになって、だからやっぱりパウロはですね、この自分を守るためにもこうやってかなりの人数で動いていたと考えられますが、そしてこの私たちっていうのはこのルカのことですよ、私たちっていう。だからルカとこのパウロたちがですね、この一時期この離れてですね、この動いていったということがよくわかりますけれども、このトロアスわかりますか、このトロアスはこの第三宣教旅行のところを見たらですね、この
ピリピの方からトロアスですね、船に乗っていくこの見えてありますよね。で、これが、まずトロアスに彼らが行ってですね、で次に6節、種なしパンの祝いが過ぎてから私たちはピリピから船出し5日かかってトロアスで彼らと落ち合い、そこに7日間滞在したと。5日かかった、本当は普通は2日でも着くような距離なんですが、おそらく嵐とか追い風があってですね、7日かかったと、いうこと、5日ですね、ごめんなさい、5日かかったということで、まあ、このような形でですね、宣教旅行というのはスムーズではないですね。私たちのこの信仰の歩みも、教会の歩みもですね、まあ、スムーズにはいかないですけれども、確実に前には進んでいくわけですが、この7日間の間に起こった出来事が次に書いてあります。7節に、週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。その時パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い、夜中まで語り続けたとあります。週の初めというのは日曜日です。日曜日といってもですね、この夜中までって書いてありますけれども、これ朝から語ったっていうことではないんですよ。いいですか？ユダヤの人たちはですね、夕方、日没から一日を数えます。夕があり朝があったというふうに創世記の一章に書いてある通りに、彼らは日没が一日の始まりだと考えて、今でもイスラエルはそれを考えています。安息日というのは実際は木曜日の日没から、ごめんなさい、金曜日の日没からですね、土曜日の日没まで。だから土曜日の夜というのはもう安息日じゃないんですね。ですから、ここで週の始めというのはまさにその土曜の夜の話をしています。けれども、その日曜日にですね、週の初めにこのようにして、彼らが集まっているわけなんです。で、これ、教会事情の話をします。ですか？この日曜日にが、この礼拝をする日であるべきかどうかということで、まあ、議論があるわけなんですよね。で、セブンスデイ・アドベンティストっていう人はですね、セブンスデイって言ってるように7日目という意味であって、土曜日でなければいけないのだというふうに主張し、そして日曜日というのはローマカトリックがそれを始めたのであって、しかもそれが異教の影響を受けてそれが行われたんだと、こういうふうに主張するわけなんですね。それは間違いです。今見てください。週の初めの日なんです。で、第一コリントにも週の初めの日とあります。で、それがもう初代教会の時から習慣化していたことは確かであり、日曜日でなくてもいいんですね。ローマの14章を見ると、すべての日を主の日だと考える人もいると言っているように、他の曜日に礼拝を守ってもいいんですね。でも大事なのは礼拝を守るということであって、その集まることを怠ることをしないということであってですね。で、それはあるんですけど、でもやっぱり週の初めというのはイエス様が蘇られた時であり、まあ、それが伝統化したんですよね。イエス様が蘇られたのは朝早くで、見たらもういなかったということで、それで日曜の朝となってるわけですけど、であとは聖霊が下った、教会が始まったのも日曜日でありますね。五旬節も日曜日でありますね。で、その時にパンを割いたと、教会の主要な活動でありますですね。そして、この翌日出発するということで、もう本当に語るべきことを、この余すところなくですね、パウロは語りたかったので夜中まで語り続けたわけです。で、次に、私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさん灯してあった。テキコという一人のユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、パウロの話が長く続くのでとうとう眠り込んでしまって3階から下に落ちた。抱き起こしてみるともう死んでいたと、ユテコという青年、眠たくなってしまう気持ちはよくわかりますですね。この灯火っていうことをルカが強調していますので、まあ、酸素が、少なくなっていったと、まあ、考えられて、そしてあったかいということであれば、もう、あと話を聞いているということであれば、そのね、三つ揃いでね、やっぱ寝ちゃうわね。で、なんと悲劇が起こったんですよね。死んでたわけです。死んでしまったわけです。パウロは降りてきて、彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて心配することはない。まだ命がありますと言った。そしてまた上がっていき、パンを割いて食べてから、明け方まで長く話し合って、それから出発した。人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められたと、あります。で、 パウロがですね行ったことというのがエリシャに似てますね。エリシャもですねこうやってもう本当にその男の子が死んだ後にですね顔と顔を合わせ手と手を合わせですね、こうかがんでですねそして息を吹き込んだらですね、この咳をしてですね、これ生き返ったわけですけれども今それを行ってですねそしてそこにいた人たちは慰めを受けた。で別にですね彼はそのまま死んでも彼自身はですね天国に入ってですね神様からの究極の慰めを受けるわけですから何の問題もないんですけれども残された人のための、慰めと神様の憐れみを、受けたと、いうことなわけなんですよね。なんか私がここで好きなのはですね、こう、すごい自然な形で奇跡が行われているということですね。ショーにしてない。ミラクルクルセイドとかですね。してないですね。それよりも御言葉、神の言葉、ご計画を話していくことに彼は夢中であり、なんか救急車になんかね連れてったみたいな感じでですねテキパキと処置をしたというような感じもありますよね。このようにミニストリーというのはその全体が崩れる形で教会のこの神を崇めていくということが崩れる形で賜物は用いられるということは決してないわけですね。この人もですね一回癒されたことがありますね。手がですねこの白菜切ってる時に白菜だっけなんだっけあれ白菜か深く切ってですねで一応応急手当てしたんですけどもですねずっと待ち続けてですねくっつかなかったのがですねで土曜日にですね長老たちの癒し の祈り会があるんですよね。長老たちって言ってるように2人以上なんですけれどもその時2人でですね癒したらですねその帰る途中でも癒されたっていうのがあるんですけどその祈り会やってるのかどうかっていうのもですねなんか定かじゃないくらいのですね非常に静かな、もう本当にそういう小さな形でのミニストリーというのはもう数多くなされていてですねでそれをやっぱり私たちも知っていく必要もだから御霊の賜物癒しであるとかそういうのはとても大事なんですけれども、全体の中におけるこの慰めのミニストリーとしての、この賜物なんだよということを覚えておく必要があります。で13節さて私たちは先に船に乗り込んでアソスに向けて出版した。そしてアソスでパウロを船に乗せることにしていた。パウロが自分は陸路を通るつもりでそう決めておいたからである。だから他の人はですねこの船で行ったんですけれども自分は陸路こういう感じで行ったわけですよね。でなんでパウロはここで陸路のことを陸路を自分で取ったのかとおそらくは祈ってたんじゃないかなと思うんですよね。これからですね彼はエルサレムに行くことそのことでもう本当に、準備が必要だったわけなんです。祈りながら歩いてった歩きながら祈ってったどっちだろうな、いいんですけれどそういう時間を設けてたんだと思うんですが、こうしてパウロはアソスで私たちと落ち合い私たちは彼を船に乗せてミテレネに着いた。そこから出版して翌日キオスの沖に達し次の日サモスに立ち寄りその翌日ミレトに着いた。それはパウロがアジアで時間を取られないようにとエペソには寄港しないで行くことに決めていたからである。彼はできれば五旬節の日にはエルサレムに着いていたいと旅路を急いでいたのであると、あります。で、このミレトというのは結構遠いですね。エペソから50キロ近くは離れているところなんですね。で、でも彼はエペソには行きたくなかったんですね。で、理由が今度は五旬節の日には間に合わせたいと。だから、杉越の祭りのこの初穂の祭りから50日数えるわけですけれども、それしかもう期間はないのでですね、この時には間に合わせたいということでエペソには戻ってはいられない。だから代わりに彼らに今度はですね、この来てもらおうとするわけなんですよ。で次をご覧ください。パウロはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだとあります。
はい、教会の長老たち、長老という言葉が出てきました。ね、教、あの聖書の中、新約聖書の中には、いくつかのこの働き、あるいは勤め、英語で言ったらミニストリーですね、が書かれています。監督という言葉、また牧者という言葉、そして、あとはですね、この長老という言葉、実は後で見ると分かりますけれども、同じ人たちのことを話しているんですね。その同じことを人に、同じ人のことを話しているんですけれども、その役割のですね、そのどの側面を話して言っているのかによっても変わってきていたわけなんですよ。本当にですね、教会政治という難しい言葉が使うとですね、ちょっとね、堅苦しいんですけれども、私たちはですね、本当にこれをですね、じっくりと考えて、というか私自身がですね、じっくりと考えて、本当に柔軟に対応していかなければいけないなということを本当に強く思うんですね。で、ある人はですね、家々で、昔は教会を行っていたのにもかかわらず、後世ですね、教会堂というものを建ててですね、それは間違ってるではないかと、こういうふうに言うわけなんですよね。で、実は私たちは、この海外の宣教旅行を行く前はですね、家でやってたんですよ。でも深刻な問題に突き当たりました。それは何かと言ったらですね、お客さんと、その迎える、その家の人の関係になっていくんですね。教会はどうですか？教会はキリストの体であって、皆がその一部なのに、お客さんになってはいけないわけなんですよね。で、見事にお客さんになっていくわけです。当時なんで家だったのかって言ったら、それは家以外ではできなかったわけです。ローマ帝国の中で信仰の自由が制限されていました。集会が制限されていました。ですから今現代版に言ったらですね、中国なわけです。中国、家の教会って言ってますけど、好きで家の教会やってるわけじゃないんですよ。できたら今、この、なんかね、公の場所使いたいんですけど、集会の自由が認められてないですからね、家でせざるを得ないんですよ。ですから、皆が家でやっていたとしてもですね、この皆が献身して、そして本当にそこに集まるということをちゃんと決めてですね、そして行っているというコンテクストがあるわけであって、その文脈があるわけであって、それをそのまま当てはめることはできないというのがあるんですね。で、いろんな事情があります。ですから、本当にこの、長老であるとか牧者であるとかですね、あとは、監督というのも、今のこの現代のキリスト教会の中では監督制というのがあってですね、あと長老制というのがあって、あとは改修制というのもありますね。主に3つありますよ。主に3つ。長老制というのは何かって言ったら、教会の実際の決断というのは数人の役員と呼ばれる長老の人によって決めていくのであって、牧師というのは、まあ、ある意味で雇われていくという立場、監督制というのはその牧師の一存で決めていくということですね。改修制というのは全て改修の投票によって決めていくという、この3つがあるわけなんですけれども、そういう単純なものでもないわけなんですよ。でも何かやっていくときに必ずそうなっているわけなんですよね。そうなってます。誰かが決めてます。誰も決めてないっていうことはありえないです。誰かが決めてますね。で、これを聖書の言葉を読みながらですね、じっくりと、それもですね、本当にその何かっていうのに決めるってことはできないので、この本当に考えていく必要があるんですね。で、ですね、次に、彼らが集まってきたとき、パウロはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんな風にあなた方と過ごしてきたか、よくご存知です。はい。これからパウロの最後の言葉が始まります。実は最後の言葉にはならないんですが、彼にとっては最後の言葉だと思っていた言葉なんですね。そして、その、もう本当に親しい友人に対するように、自分の心の、普通だったら見せないその心の部分をですね、この分かち合っていくことを行っていきます。で、まず彼が言ったのは、どのようにあなた方と過ごしてきたかと、こう言ってるんですね。過ごしてきたか、つまり単に教えていただけではなく、生活を含めて彼は彼らと時間を共にしていったんだということになります。 教えと教えを受けるという関係ではなく、共に過ごしていったんだ。そして私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。謙遜の限りを尽くしという言葉を聞くと、なんか随分高慢だなというふうに表面的に読むとなるわけなんですね。謙遜な人が自分が謙遜ですって普通言わないわけですよ。けれどもですね、これはもう信頼している友人のようにして語っている言葉だということを忘れないでください。これは私が辿ってきた道なんだよということで、まずは主に仕えましたと言ってるんですけれども、そこにはユダヤ人の陰謀が何度も何度もあってですね、涙を流したことがもう本当に数知れない状態だったにもかかわらず、彼はイエス様の命令があるがゆえに、ただそれだけの理由でそこに居とどまり、御言葉を語り続けたというところに謙遜があるわけなんですよね。あともう一つは、友人のような関係になっているというところにも、使徒という強いこの権威が与えられているにもかかわらず、その愛を持っているがゆえに同じところに立っているというですね、ところにも彼のその謙遜さっていうのがあったかと思うんですね。でこれをそのまま言えているっていうのはすごいことだと思うんですよね。私たちの考えている謙遜というとレベルが違う、そのいわゆる信頼関係の中にあるですね、この言葉なわけです。で次に、益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきりと主張したのです。はい、ここで、彼はですね、なんて言ったらいいでしょうか、エリゴムの身しなかったと言っていいでしょうか。人々の前、つまり公の形でも話していた。家々の中でも彼は話していました。個人に御言葉を伝えるときにも、または大勢の人の前で御言葉を伝えるときにも、何らその態度を変えることがなかったわけなんです。ある牧師がこう言いました。私は勉強になりました。5人の前の御言葉の教えであっても、または1000人の前での御言葉の教えであっても全然変わりません。1000人の方が興奮するわけですよ。5人だったらつまんねえなってなるわけですよ、肉によると。けれどもそうではない。で次に、ユダヤ人にもギリシャ人にもって言ってますね。これもエコひいきしなかったわけです。ですね。私たちはある時、あるところにですね、このなんか思いが偏るとですね、他のところを見逃してしまいますよね。そうではない。ただキリストのゆえにですね、私は語っていきますよということで、エコひいきをせず、そして次に悔い改めと信仰ですね。これワンセットになってますね。神に対する悔い改め、悔い改めっていうとですね、悔いると勘違いする人がいるんですよね。行いを改めるっていうことだけをですね、焦点当ててですね、神の方を向かなかったら悔い改めにならないんだっていう、神に対する悔い改め、神の方を向かない悔い改めって存在しないんですよ。私はこんなことしました、悪いことしました、あダメだダメだって言ってですね、神様の方向いてよって、神様を教えって言っておっしゃってるわけですよね。と同時にそれは信仰なわけなんです。イエス・キリストを信じていくんだ、いつも悔い改めて信じなさいと。ある人はですね、信じればいいんで悔い改める必要ないと言うんです。無理です。信じるって意味が分かってない人です、信じるって意味が分かってない人です。悔い改めが伴う、必ず信仰には悔い改めが伴います。で次に、今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることです、ね、これがさっき話したことですね。ずっとこれがもう語られていたことなんです。けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、
私の命は少しも惜しいとは思いません。はい、彼は苦しみがあっても命が奪われたとしても皇帝を走り切るのであれば構わないよと言っています。素晴らしいですね。私たちがこれが人生なんだよということです。これが、死ぬまでの間に行っておけば良いことなわけなんです。で、自分のっていう言葉があります。私たち他人の工程はよく見るんですけれどもあの人はこんな風にちゃんとできてるのに私はってこうなるんですね。なんて言いますか、自分の工程なんです。神様は一人一人にカスタムメイドのですね、あのよくあのコンピューターという人はカスタマイズっていう欄がありますね。あのなんか標準設定じゃなくてカスタマイズ、カスタマイズされたですね、神様の工程があるんですよと。そして恵みの福音と言ってますですね。パウロはですね、福音という時に恵み、神の恵みの福音だ、自然を通したら私たちは神様の永遠のご性質とその創造の力を認めることはできますけれども、恵みについてはかなり希薄ですね。神様の恵み、まあ、空気はね神の恵みだっていうのでもう恵みってわかるんですけども、恵みが本当にわかるのはですね、罪人が救われているっていうことなんですよ。だから神様はご自分の恵みを掲示するためにパウロを選ばれたんですよね。教会を迫害しているパウロをあえて選ばれたのは神の恵みの福音を伝えさせるためだと。ですから私たちに神様は委ねられてるんですよ。いや私はちゃんとできてないから福音を何言って、できてないから変えて、そして福音を伝えるように召しておられるんですよですね。で次に、皆さん御国を伝えてあなた方の中を巡回した私の顔をあなた方はもう二度と見ることがないことを私は今知っています。これがエペソの長老たちの心を悲しませていきますですか。でパウロのことについて聖書には載っていないんですけども、この新約、この使徒の働きの後に起こったことを、このまあでも聖書のこの他の箇所にこの合致している話なんですが、この初代教会の伝承があるんですね、言い伝えがあるんですが、パウロはですね、このローマの軟禁状態にあってですね、その後でカエサルの前に出るわけです。その時ネロが皇帝でした。ネロ聞いたことありますか。ネロですね。それで彼はその後エペソに行くんですが、でエペソに行った時にまた捕らえられ、今度は斬首ですね、ネロの前で殺されると。でその殺される前のこの殉教の直前に書いたのが第二テモテです。だから彼がこのもう死を直前にしている姿をこの見ていくことができるんですけれども、この彼はですね、総督であるとかあらゆる人に福音を伝え証しをしました。例えばアグリッパに対してこれから弁明しますね。このローマ千人隊長に捕らえられた後ですね。ですから彼がローマに行った後ですね、ネロに対して福音を伝えなかったっていうことはありえないわけなんですよ。聖書には書いてないですけど。でネロの生涯を見ていくとですね、ネロは初期のネロというのは比較的良い王様でした。支配者だったんですね。である時から彼は狂人になったんです。とんでもない人間になって悪霊付きになりました。で、獣と彼は呼ばれるようになってたんですね。でそれがパウロが弁明した、そのパウロがネロの前に立った時と かなり合致するので、パウロのその弁明を聞き、そしてイエス様クリスチャンになることを決断がものすごく迫られて納得もしたのにもかかわらずやっぱりやめたという反動が、そのような悪霊付きのようなですね行動を取ったんではないかとも言われています。これはね聖書に書いてないですからわからないんですけれども、まあ、そういうことなんですね。ですからエペソにまた
この顔を合わせた可能性は大ですね。あのここではもうほら彼はそう思ってたんですけれども、あのもう死ぬって思ってたの で次に、ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。ここですね。彼はですね、エペソの人たちにもうそのように言うことができるほど、彼は余すところなく伝えることができていたということであります。で、神のご計画の全体という言葉があります。これ一体何なんだろうなと。神のご計画の全体で、おそらく私は今ローマの9章から11章の救いの計画であるとかですね、あとはエペソのですね、恵みの務めというふうに書いてありますけれども、そこの部分であるとかですね、その聖書全体にあるこの神の人間の歴史を通じた、この計らいですね、そして今神が表してくださった奥義ですね、恵みの福音ですね、でこれをですね話したのではないかなと思うんですよね。で、具体的にそれをする最も良い方法というのが、まあチャックはですね、創世記から黙示録までと、ちょっと不純な時から始まったんですけどね、サーフィンを続けたいから教会移りたくないなということでですね、最初ローマ書をやった後で第一ヨハネやってですね、第一ヨハネやってからローマ書かな、そうですね、そしてですね、そしたら本当に人々、そこにいる教会の人たちが、この育っていってですね、祝福されて、でももっとハンティントンビーチにいたいと、ここに友下さんがいたからハンティントンビーチ聞いたらメッカですからね、サーフィンのね。で、なんだ、創世記から全部教えたらずっといれるじゃんってまあそれはいいんですけれども、本当に祝福があります。創世記から順番に学んでいくところにある祝福が見事にたくさんありますですね。ですね、神学的にもそうですし、信仰生活もそうですしですね。で、今ね、カウンセリングの授業っていうかね、クラスやってますけども、これ準備してるとですね、ほんとこれ全部バイブルサリーの時にやったじゃんっていうですね、内容なんですよね。カウンセリングの授業でもあるんだなと、時でもあるんだなと。つまり神こそが助言者なんですよ。助言というのはカウンセラーっていうのが書いてあるんですね、イザヤ書の9章と。ですから本当にその御言葉を体系的に順番に学んでいくということが豊かな祝福があるんだよということであります。で、次大事ですね、ここにはですからという言葉がないですが、28節にはですからという言葉があるらしいですが、あなた方は自分自身と群れとの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。素晴らしいですね。これ長老に対する言葉ですよ。でもここで先ほど言いましたように監督という言葉が使われ、かつ牧させる、つまり牧者、牧師ですね、の言葉にも使われているわけなんです。で、これが、教会の指導者に対する、そうですね、英語で言ったらチャージ、なんていうか指令と言っていいですか、命令ですね。羊を養いなさい、羊を養いなさい、ここです。これを行っていることがもう至上命令ですね。イエス様からの至上命令です。で、しかもここで強調しているのはですね、神がご自分の血を持って買い取られた。あれ、血を流したのイエス様じゃなかったっけ。そうなんです。三位一体の神が書かれているんですね。しかも神の教会と言ってます。神の教会なんだ。で、いろんな教会があります。牧師はいらないんだって言ってる人たちもいるんですね。どうですか。書い てるんですよ。でどうやって牧するんですか。御言葉、神のご計画を余すところなく伝える福音の言葉を伝える、言葉なんですよね。御言葉を十分に伝えることができるようにパウロは委ねていくということを長老たちに行っているわけであって、つまり御言葉を十分に教える訓練を受けなければいけないということです。また賜物を神から持っているということが必要であり、そしてイエス様はペテロに対して羊を飼いなさいという呼びかけ、あるいは難しい言葉で言ったら飯証明が必要になるわけです。全ての人がそれできるわけじゃないんですよ。でもちろんでも働きはできます。例えばであの全ての人に伝道の命令は受けてますけれども、伝道者という賜物を持っている方々がいらっしゃるわけです。いるわけですよね。と同じようにその全ての人を教えることができます。けれども本当に御言葉を教える、全体に対して御言葉を教えていくという人も立てられていくわけなんですよね。ということがまずここに書いてあって、そしてもう一つの極端、その牧者いらないの方じゃないの極端はですね、私の羊ってなって、羊囲いっていうんですかで他の教会に移るとですね、なんだあなたはイエス様から離れてって、自分がイエス様じゃないのにね。で見てください、ここ見たら神がご自身の血を持って買い取られた神の教会って言ってます。誰の教会？神の教会なんです。所有者は神です。ちょうどマンションの管理人さんいますよね。所有者ですか？もう明らかに違うっていうのが分かりますよね。管理人なんですよね。なんか監督って書いてますよね、ここにね。で次読むと、私が出発した後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろな曲がったことを語って弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが怒るでしょう。ということをパウロは、まあ知識の言葉によって知ったかもしれないし、あるいはもうそういう兆候が現れていたのかもしれません。いずれにしてもこれが起こっていたんだよと、起こるんだよということを言って、かなりきついですよね。見てください、このあなた方自身の中からも、でさっき言ったように自分の方に持っていくと、さっき神の教会そうじゃないってね、この牧師の教会じゃなくて神の教会だよって言いましたけれども、でもそういうふうにしていく者たちが出てくるって言ってるんですよね。でエペソの人たちに対する神の言葉って多いんですよね。テモテの手紙を見ると、テモテがエペソに行ってその論争を仕掛けるですね、本当にこの信仰の破線にあったともパウロは言っているような人たちがいたんですよ。ですね。で、そのテモテってですね、結構こう弱い性格なんですよね。このちょっとこの内気な性格っていうかね。だからそのコンフロントってなんて言うのかな、このしっかりと対峙してです、しっかりとこう立ち向かってですね、いけないんだということをですね、言いづらかったっていうのに、彼に対して励ましを与えるために書いたのがあのテモテの手紙なんですが、でそこにもこの問題があったというのがあります。そしてあとエペソの、もともとのエペソの手紙の中にも教えの風に吹き回されてっていう言葉が書いてある。ちょっと見てみます。とても大事あのですか、見てください。4章の14節ですね。4章の14節に、ですね、それは私たちがもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもてあばされ遊ばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語りあらゆる点においてありますよね。ここの話が書かれているんですね。でその後を見ると彼らは見事にできたんですよ。それが分かるのは黙示録の2章、その使徒だと言ってるけど偽物である、これを見分けて、で彼あなた方は我慢がならずと書いてあって、よく耐えたね、忍耐したと。でもあなた方には非難すべきことがあるって言ったんです。もっと大事なこと、初めの愛から離れてしまった、ね、エペソ書にはですね、この愛の高さ広さっていうのがあるんですよね。長さって書いてますけど、それから離れてしまったんだよ、という経緯がこのエペソの教会にはあるわけですね。そしてですから目を覚ましていなさい、大事ですね。目を覚ましている、いろんなことが起こり得るんだよですね。私たちの教会はないんだ、いやそうではないですね、ありえるんだよと。で私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けたことを 思い出してください。夜もって言ってますから、彼は時間がなくてですね、この夜に教えたっていうのは、だから辛かった時のことを思い出してるんでしょうね、おそらくね。そして昼もって言って、2つは昼も夜もなのにね、夜も昼も。そして今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせることができるのです。もう彼はこれ以上教えることができませんから、御言葉に委ねるという言葉を使ったわけなんです。で、事実御言葉が広がっていくんですね。御言葉が救いを与えるんです。御言葉が聖なるものとするわけです。御言葉が御国を受け継がせるんですね。でこれが広がって行くことが大事なんだよと。そして私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのですと。いうことで、彼は仕事をしながらやってたんですよ。で、理由は現代と同じ。悪い輩がいたんです。偽教師がいたんです。巡回して回る教師や伝道師や預言者がいてですね、初代教会にはですね、ちょっと忘れましたけど、何個もかかって、この偽教師を、偽預言者をですね、この見分ける。で、それで何かって言ったらですね、自分の必要を言ってですね、お金が必要です、祈ってくれとかですね、言う人とかですねなんか確かそういうことが書いてあったのかな、忘れたんですけども、金を無心する人ですよね。今と昔変わんないね。お金と宗教つきもの、キリスト教会も残念ながら例外ではないわけで、イエス様はそういう人たちを偽教師と断罪されてるわけなんですね。で、パウロはそれの非難を免れるためにあえて働いて与え続けたわけなんです。で、ここがですね、ミニストリー奉仕の大事な部分になってきますね。与えていくものなんですね。取り上げていくものではなくて、与えていくものなんだよと、いうことであります。で、次にこう言い終わって、パウロはひざまずき、皆の者と共に祈った。昔、ひざまずいて祈るっていうの多いですね。エペソ書にも書いてます。私はひざまずいて。まあ、今あんまりやらないね。今なんだろう。なんか目つぶってとかですね、ありますけど。前は、そのままこのひざまずいてですね。祈って、で、次に、皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて、幾度も口づけし。まあ、今、中と言ってもこれやりますよね。男性の間でも、やりますが、彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうと言ったそのこと、私の顔を見ることがないでしょうと言ったその言葉によって特に心を痛めた。それから彼らはパウロを船まで見送ったということであります。じゃあお願いします。聖天のお父様、ありがとうございました。本当にこのパウロのこのなんて言ったらいいでしょうか、奉仕者としての心、牧者というか牧者のさらにこのミニストリーをしていた人の心を読むことができました。使徒の心を読むことができ、本当にここにある神様、キリストに従う者としての実践を見ることができたことを感謝いたします。神様、この務めを多かれ少なかれ私たちが任されていることを覚えて、主よ、私たちもこのパウロと同じようにこの自分の行程を走っていきたいと願っております。まず謙遜の限りを尽くしという言葉がありましたが、そこから始まり主に仕えていくということをこの私たちがしていきたいと願います。どうぞ主よ、この心をいつも私たちが持っていることができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
アーメン。